東京虎ノ門からおはようございます。吉崎誠二です。
おはようございます。菊野梨沙です。吉崎誠二のウォームアップ840、この番組は今週1週間の国内外の出来事から注目のイベントや重要な指標をピックアップして吉崎さんに解説していただきます。1週間のスタート、月曜日朝の20分でビジネスシーンに役立つニューストピックをコンパクトにお伝えしていきます。パーソナリティはエコノミストの吉崎誠二さんです。
おはようございます。
おはようございます。
今日晴れですね。
なんか久しぶりに今日月曜日晴れたなって印象ですね。
なんかなんていうかな、この番組の日が雨というよりも、
はい、
なんかずっと東京最近曇りとか雨ばっかりですもんね。
もう洗濯物が溜まってますよね皆さん。
そうなんですか、
はい、
僕は黙々とやって
ます黙々と
この先週土曜日は比較的東京は晴れてましたね、
うん、
でそんだったんでちょっとまあ用事もあったので横浜に行っていてですね、
はい、
まあ、ちょっと仕事を兼ねて行ってたんですけど、4月22日にデビューした横浜エアキャビン、
うん、
乗りました、ロープウェイ。
まだ乗ってないんですよ。乗りたいです。
桜木町の駅から歩いて数分のところ、歩いてもほとんどすぐですね。そこから、
はい、
ワールドポーターズのかな、赤レンガの側に、うん、こう結ぶロープウェイで約5分ぐらいのロープウェイなんですけど、
結構距離あるので便利ですね。
そうそう、ぐるっと回らなきゃいけないんですよね、うんうん、
はい、
そうです。まあ、歩いても行けるんですけど、あの間って、うんうん、昔のなんかあの、船のね、あの造船の場所みたいなところを通って、はい、歩いても行けるんだけど、その上を渡しているロープウェイで、ロープウェイってなんか山登る時とか乗るじゃないですか、
はい、
こうなんかどっかはこうなんていうかな、高度が上がっていくイメージがあるんですけど、
はいはい、
ほぼほぼ上がらずに真横に移動するロープウェイっていうことででもね、あの乗ってみた感想って最初どうなのかなと思いながら、あの乗ってみたんですけど、すんごい爽快な、
うんうん、
あの下はあのなんかこ、なんていうか、あの遊園地みたいなのがあって、
はい、
あそこを見ながら、こう渡しているロープウェイで、結構あの天気も良かったので、まあ、気分がいい感じで乗っていたんですけど、
は
い、まあ、そんな感じの天気、あのあれですけど、日経平均もねずっと日本の株式調子が良くて、
うんうん、
先週の、1週間は木曜日以外は全部上げということで、
うん、
3万円をずっと超えた感じで、多くの方々がホクホクな感じの、まあ、利確をしてればですけど、
はい、
ホクホクな感じで、まあ、僕もまあ、多くの方々と喋ってても周りの方々がなんか最近いいねいいねみたいな感じで、
うん、
こういう時って皆さん笑顔でご機嫌な雰囲気になっている感じなんですけど、
はい、
一方でアメリカの株価はそれほど良くなくてですね、まあ、続落していたっていうような感じで、うん、まあ、日本とアメリカでちょっと、先週の1週間は雰囲気が変わってましたけれども株式においては、うん、まあ、久々ね、なんかあの今日も晴れてるんだけど、
はい、
あの明るい雰囲気で先週はなんとなく多くの方々が過ごしたんじゃないかなというように思いますけど、さあ今週はどんな1週間になるやらということで、まあ、今週もいいあの株式相場もそうだし、まあ、ビジネスの世界でも楽しくいければいいかなと思いますけど、まあまあ、はい、蓋を開けてみればわからないという感じです。あと何分かでね、東京証券取引所開きますけど、ね、
はい、
もう少しすればそれの方が見えてくるのかなというように思いますね、
はい。今週もいい週間になるといいですね。
そうですね、うん、まあ、いい週間ばっかりがいいんですよ、
はい、
なんかね、
毎週ね、
毎週いい感じがよくて、
はい、
まあ、小さな幸せを毎日毎日感じながら生きていくのが一番幸せじゃないかなと、
うん、
ちょっとそういうセンチメンタルでお話しましたがオープニングを進めていこうかなというふうに思います。
はい、それでは8時59分までよろしくお付き合いください。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か、無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み、詳細は番組ウェブサイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、 ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。時刻は8時45分30秒を回りました。それでは9月13日から19日まで今週1週間の主なイベントスケジュールです。今日13日月曜日です。国内では7、9月期の法人企業景気予測調査、8月の国内企業物価指数が発表されます。同じ日、アメリカのニューヨーク市で飲食店やジムなどの屋内施設を利用する際、新型コロナワクチンの接種証明の提示を完全義務化します。施設側が客の接種証明の確認を怠った場合、初回の違反で1000ドル、日本円でおよそ11万円の罰金が課せられます。
これすでに義務化しているものを完全義務化して怠った場合には罰金を取るぞというような、はい、うん、ことですよね。日本もおそらく、まあ、罰金を取るかどうかわからないけれども、近い将来的にはこういう形で、接種証明を出せというような感じに徐々になっていくんではないか、逆になっていった方が個人的にはいいんじゃないかなというように思ってます。
はい。この他アメリカの主要都市ではサンフランシスコでも屋内施設の利用者と従業員の双方に接種証明の提示を義務付けています。14日火曜日です。アメリカでは8月の消費者物価指数が発表されます。またアメリカではアップルによる新製品の発表会が行われます。このイベントで新型の iPhone13 の登場が期待されています。15日水曜日です。国内では7月の機械受注が発表されます。非製造業の設備投資の動きが停滞する一方で、半導体関連など製造業の設備投資意欲が堅調で、機械受注は回復基調が続くとみられています。同じ日、国内では7月の第三次産業活動指数が発表されます。中国では8月の小売売上高、8月の鉱工業生産指数が発表されます。同じ日、ユーロ圏では7月の鉱工業生産指数、アメリカでは9月のニューヨーク連銀製造業景気指数と8月の鉱工業生産指数が発表されます。16日木曜日です。国内では8月の貿易統計が発表されます。ニュージーランドでは4、9月期の GDP が発表されます。同じ日、アメリカでは8月の小売売上高が発表されます。新型コロナの変異型の感染拡大が続いており、個人消費への悪影響が懸念され、前の月と比べてマイナスだった7月に続いて減少することが予想されています。
アメリカはね、結構ね、新型コロナの変異株の感染者数が増えているということですね、うん、デルタ株、はい、日本でもね結構増えてきているということですが、うん、どこまで行くんですかねこれ。
ワクチンを打ってもなおということですから、ちょっと不安ですよね、うん、
アルファ、ベータ、ガンマ、デルタでしょ、次、はい、イプシロンでしょ、うん、ゼータって言ってずっと言うとミュー株とか最近ね言われてますから、ね、
はい、
どこまで、どこまでギリシャ、これで、ね、こんなこと言うとあれですけど、ギリシャ文字を結構覚えましたよ、
ね、なるほど、はい、
あの結構ずっと行くとですね、まあ、オメガとか最後まで行くと、はい、オメガ株とかになってくるとですね、いやもうどれだけ変異株が出てくるんだっていう感じが、それにどれだけワクチンが 対応できるのかなっていう、そういうのもちょっとね、疑問、懸念を感じるところですよね。
はい。9月16日木曜日、同じ日、アメリカでは9月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数が発表されます。水曜日に発表されるニューヨーク連銀製造業景気指数と比べてカバーしているエリアが広いため、次の月初めに発表される ISM 製造業景況指数の先行指標として機能しています。17日金曜日です。自民党総裁選が告示され、候補者の共同記者会見が行われます。現段階で岸田前政調会長、河野規制改革担当大臣、高市前総務大臣が立候補を表明しています。総裁選は29日水曜日に投開票が行われます。
これなかなかいろいろな調査を見てると、
はい、
河野さんとか、ね、強いとか、岸田さんがどうのとか高市さんがどうのとか、うん、いろんなこう数字が出てますけれども、 まあ、どの方が出てもですね、当選というか、総裁になってもですね、
はい、
多分今よりかはちょっと多分いい感じでポジティブに受け止める風になると思うんですね、
うんうん。
まあ、そういう意味じゃこう停滞感を変えるっていう意味でもですね、僕はかなり、まあ、どの候補にも期待したいし、まあ、それぞれの総裁選の立候補されている方々の、政策を聞いているとかなり面白いっていうか、
はい、
こんな風になってくれたらいいなっていう政策を結構発表されてますので、
はい、
ぜひ激しいですね、の議論が戦わせられることをですね期待したいなと思いますね、
はい。衆院選を前に盛り上がってますね。
そうですよね、はい、まあ、期待大ですよね、
うん。17日金曜日同じ日、イギリスでは8月の小売売上高、ユーロ圏では8月の消費者物価指数が発表されます。アメリカでは9月のミシガン大学消費者態度指数が発表されます。ここまで今週1週間の国内外の主なイベントスケジュールをお伝えしました。ここからは特に注目されるトピックを吉崎さんにピックアップして解説していただきます。
今週は14日火曜日にですね、アメリカ消費者物価指数が発表となります、
はい。価格変動の大きい食品とエネルギーを除いたコア指数は前の年と比べて7月はプラス 4.3%、 8月はプラス 4.2% の予想となっています。
まあ、前月比だけで見るとですね、6月はプラス0.9 と、まあ、うんうん、まあまあ上がりましたよと、
はい、
7月は 0.3 と、まあ、若干そこからは落ちてはプラスですけれども勢いはちょっと止まってますよと、
はい、
今月はプラス 0.3 という予測、今月発表されるものも 0.3 という予測ですので、まあ、うん、まあなりな感じというような感じですが、うん、まあ、おそらくですね、それほど大きな変化はないんじゃないかなっていうような感じがしていて、まあ、それほど大きな多分株価とかでもそんなに大きな影響はこれは出ないんじゃないかなというように思いますが、一方で先週末に発表された、アメリカ8月分の生産者物価指数は市場予測を大きく上回ってきたので、まあ、それに伴い、テーパリングの懸念が高まってきたことを受けて、ニューヨークダウの株が下がってきてるっていう流れがあるので、
はい、
まあ、それがの方が影響大きかったんじゃないかと、まあ、今回多分予想通り 0.3 ぐらいで来るとですね、うん、まあ、それほど大きな影響はないんではないかなというように思いますね、
はい。じわじわ上がってきている。
そうですね、じわじわ、うん、で一方で EU とかの方がいい感じで上がってきているので、うん、アメリカの方が若干こう株式のデルタ株とかですね、変異株の、ね、デルタ株とか変異株の影響がかなり出てきてたら嫌だなって感じはしますね、
うん。本当にコロナに振らされてますね。
ですね、
はい。続いてはすでに発表された重要度の高いトピックを振り返っていただきます。
先週この番組でもちょっと、予告っぽいお話をした景気ウォッチャー調査が、8日水曜日に発表されました、
はい、
ということで、まあ、街角景気みたいなやつですね、
うん。景気の現状を示す指数は 34.7、 前の月と比べてマイナス 14.7 ポイントと大幅に悪化しました。
そうですね、まあ、50をベースにして考えるとですね、うん、かなり下がっていると、マイナス要素が強いということで、
はい、
前の月と比べても 14.7% の、大幅悪化で、まあ、3ヶ月ぶりの悪化であるんだけど、下げ幅がかなり大きく下げているっていうことが、まあ、ポイントになってますよね、
はい。前の月と比べてマイナス 14.7 ポイントと大幅悪化しました。
そうですよね、
はいはい。
まあ、かなり調子が良くなって、先行きの、判断、この先どうなるでしょうかみたいなことを聞いた数字もですね、 43.7 ポイント、
うん、
そして、家計が 43.3 で、企業動向 45.5、 雇用が 42.6 って、まあ、どれもあんまり良くないっていうような感じで、
うん、
7月いや6月の景況調査における先行きは、一部は 50ポイントを超えているものもありましたので、
はい、
そういうものから比べると今回の、景況調査の数字は、全て40ポイント台の前半、うん、中盤ぐらいを占めているということで、あまり、いい雰囲気は出ないなと、まあ、言うまでもなく感染者数の拡大がかなり影響が出てきているんですが、うん、ご承知の通り感染者数はここに来て減ってきてますし、まあ、重症者数も横ばいからややそんなに大きな増加を見せてここのところ来てませんので、まあ、そう考えるとですね、9月10月分の数字あたりは、 景況調査も良くなってくるんじゃないかなっていう気がしてますけれども、果たしてどうなるやらってもわからないですもんね、感染者数もね。
なんかこうワクチンをまだ多くの人が打てていない状況の時はワクチンさえ打てれば明るい兆しが見えてくるのではということで、先行きの方はちょっと明るかったりしたかなと思うんですが、実際こんな変異株がね流行っていると思ってなかったので、そこでちょっとこうガクッと落ちた感じはあります。
あ、そうですよね。9月9日時点でワクチンの接種は1回目で 61.9% と発表されてますね。2回目まで終わった方で 49.8%、まあ、約半分ということですので、はい、まあ、これが9月末の時点でもおそらく、それぞれ 10% ずつぐらい上がると思いますので、まあ、かなりほとんど多くの国民、7割近い国民が少なくとも1回は打っているという状態が9月末ぐらいの数字の予測ですので、
はい、
まあ、そうなってくるとどれほどそれが変化に数字に表れてくるのかなっていうのは注目したいところですね。あと1ヶ月ワクチン接種の伸び加減がどれぐらいいろんなものにプラスの材料になるのか、うん、そのあたりが注目のポイントだと思いますね。
はい、そして続いて注目のトピックが、はい、
ECB です。ヨーロッパ中央銀行が金融政策決定会合を9月9日木曜日にですね、はい、開催されてて、それが発表されてますね。
はい、新型コロナ対応の債券買い入れプログラムの買い入れペースを10月から12月期に縮小することを決定しました。
まあ、テーパリングではないということでラガルド ECB 総裁は言っているんですが、うん、まあ、要は金融緩和をしているのをちょっと緩和を緩めるっていうかな、
うん、
緩和を緩める、マイナスをマイナスにするってことか、うん、だから
ちょっと難しい日本語
っていう日本語ですけど、はい、まあ、すごい今緩和してますよ、ちょっと緩和を緩くしますよっていうような雰囲気のニュアンスの発表をしたということで、もしもこれ、はい、10月12月期のどこかでってことですけど、11月とかに、はい、行われたとすると、うん、アメリカよりも先に緩和が行われることになるっていうことですよね。そうすると今のムードでいくと、EU、アメリカ、
うん、
そして日本がどういう順番で行われて、日本の金融緩和を緩和する、金融緩和を緩めるタイミングっていつなんだろうってことなんだけど、
うん、
おそらく全くその気配も今のところないっていうような感じですので、
はい、
まあ、かなりここで、欧米の金融政策と日本の中でかなり差がついてくるんじゃないか、まあ、そんな風に思いますね。
うん、まだ議論されることも始まってない
ですよね。そうですよね、そのムードさえないっていう感じですよね、今ね、
はい、
まあ、そんな風な感じをしてますね。
はい、ここまで吉崎さんに注目のトピックを挙げていただきました。ラインナップはこの後番組ウェブサイトにも掲載していますのでチェックしてみてください。さて時刻は8時57分です。まもなく58分になろうとしています。この番組は不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。さて来週20日月曜日は敬老の日の祝日で番組はお休みです。20日の週のイベントスケジュールはこの後番組ウェブサイトに掲載しますのでぜひご覧ください。
今度20日は9月20日は敬老の日は移動がないんですよね。
はい、
ですね、
月曜日がお休みです。
スポーツの日や山の日などは移動しましたから ね
カレンダーの赤いところ黒く塗ったりしてちょっと大変でした。
そう間違えてる人も結構多かったみたいで、
はい
はい、それこの9月20日は移動なく予定通り祝日ですよということですね、
はい
はい、なのでこの番組はお休みということですね。
また再来週お耳にかかりましょう、
はい、
吉崎さんここまでどうもありがとうございました。エコノミスト吉崎誠二さんと菊野理沙でお送りしました。
今週もレッツビーポジティブ。